それでは本日のメッセージの箇所を読みいたします。ローマ人への手紙の4章の9節から25節です。ローマ人への手紙4章の9節から25節を読みいたします。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか。割礼を受けたからですか、割礼を受けていない時ですか。割礼を受けたからではなく、割礼を受けていない時です。彼は割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証人として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められるためであり、また単に割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けていなかった時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって割礼の地となるためでした。というのは世界の相続人となるという約束がアブラハムにあるいは彼の子孫に与えられたのは立法によってではなく信仰による義によってであったからです。もし立法による者たちが相続人であるなら信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます。実際立法は身怒りを招くものです。立法のないところには違反もありません。そのようなわけで全ては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためです。こうして約束が全ての子孫に、すなわち立法を持つ人々だけではなくアブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たち全てのものの父です。私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かしないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われた通り多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めてもその信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神に約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのはただ彼のためではなく私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られました。本日はこの箇所から望み得ない時のテーマで鴨下牧師より御言葉をいただきます。
この10年ほどになるでしょうか、若い人たちを中心にしてライトノベルと呼ばれる読み物が非常に多く読まれているそうです。その多くはプロの作家が書いている小説ではありません。素人の人たちが 自分ならこんな小説を読みたいというものを文章にしていくわけです。そうやって書いたものを発表する場所があって、そこで発表された小説が、だんだん人気を博していって、次々に書籍化されるようになっています。そういうもののことをライトノベルというようです。そして私が興味深いと思うのは、そういうふうにして生まれてくる多くの小説は異世界転生とか異世界転移というテーマの小説を扱っているというんです。異世界というのはファンタジーのことです。ドラゴンだとかですね、いろんな魔物が出てきて剣や魔法で戦うという、そういうファンタジーのストーリーです。そういう異世界ものの小説が人気を博しているわけです。で、こういう異世界をテーマにした小説が多く書かれる背景には、今はゲームがあるわけですけれども、もともとはある2人の小説が元になっています。で、それはジョン・ロナルド・ローウェル・トールキンという人の書いた指輪物語と、クライブ・ステーブルス・ルイス、C.S. ルイスと言われる人の書いたライオンと魔女という小説の影響です。このトールキンが描いた異世界というのは、まさに剣と魔法のファンタジーの世界です。そして C.S. ルイスが描いたのは、今でいう異世界転移というものの、初めだと、元祖だと言ってもいいわけです。で、この二人に共通するのは、二人ともキリスト者であったということです。トールキンはカトリックです。 C.S. ルイスはプロテスタントです。で、これらの物語の中に描かれている異世界というのは、善と悪というのが非常にはっきりしている世界で、そういう中で何を信じていくのかということが、その物語の中にずっと描き出されています。というのは、これらの小説の背景には、あの世界大戦があります。まさに暗い戦争という世界の中で、子供たちに悪の支配はやがて滅びていくのだという希望を見せたかったということなのです。で、私が興味を抱くのは、この見えない力を信じるというようなメッセージが、形は変わっていますけれども、今この国の若者たちの心を大きく引きつけているという現実です。今テレビでアニメーションが次々に放映されていますけれども、実はこのライトノベルと呼ばれる作品からのものが大半を占めています。多くの若い人たちがこの物語に描かれている異世界という物語に、何か新しい希望のようなものを見出しているわけです。今私たちが生きている世界は、戦争ではない、全く異なった脅威を目の当たりにしています。で、これも私はそれまでよく知らなかったのですけれども、先日、昨年1年間で亡くなった日本の死亡者の統計が発表されました。それによると、2020年の1年間で日本だけで138万人の方が亡くなったのだそうです。で、これは毎年の平均とさほど変わっていない数字なのだそうです。去年は例年よりも少し少なかったくらいなんだそうです。この138万人という数を1日の平均にすると、3780人の方が毎日亡くなっているという計算になります。 コロナの患者で亡くなっている方が最近は1日50人ぐらいでしょうか。まあ、年間の平均にすればもっと少ないと思います。コロナで亡くなっている方の75倍とか100倍とかそういう数の方々が毎日別の理由で亡くなっているわけです。それなのにニュースではコロナのことばかりが報道されています。私たちは何を正しく恐れる必要があるのでしょうか。私たちは目の前のものばかりに気を取られていて、その背後にある恐れそのものから目をそらしてしまっているのかもしれません。今私たちは実はそれほど脅威でないものに不用意に恐れすぎてしまっているのかもしれません。私たちはこのような現実世界という暗い闇が支配する世界の中で果たして何を見出していく必要があるのでしょうか。今日の聖書はパウロがこのローマの支配する世界の中でその真っただ中にいるローマにいる人たちに手紙を送っています。そして聖書が語っている信仰の父アブラハムについて語っているところです。このアブラハムが抱えていた問題は何かというと将来が見えないという問題でした。神から受けた約束を信じてカルデアのウルから約束の地であるカナンの地までやってきたのに、その将来の希望であったはずの約束の土地も将来を担う約束の子孫も得ることのないまま試練の時間を過ごしてきたのです。パウロはここでこのアブラハムは神の約束の言葉、もっと言えば神の心を信じるということを通し貫き通した人物だと描いています。神は将来を約束してくださるお方なのだと信じた。神はアブラハムその人の不法、不経験、その人の罪、神に逆らう思いを持っている人間でありながらも神の約束を信じるというその姿をご覧になって、これを義である、この人の生き方は神の前で正しいのだ、義なのだと宣言してくださるお方だということを語ってきているのです。今日の18節にこう書いてあります。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り多くの国民の父となりました。ここに彼は望み得ない時に信じたと書かれています。信じられないような出来事が目の前で示された時にそれを信じることができたのだと言っているのです。 C.S. ルイスの記したライオンと魔女という小説があります。これは戦争で疎開してきた少年少女が疎開先の大きな屋敷の中でかくれんぼをしているところから始まります。そしてその時にルーシーという少女が隠れた衣装ダンスが異世界につながっていた、まあ、そういうふうにして物語が始まっていくわけです。その異世界で悪の支配者である氷の女王が支配する世界をアスランというライオンの姿をした、まあ、神が 自らを犠牲にしながらその世界の悪から救い出していくという物語です。今の若い人たちがライトノベルでこの異世界転移の物語が流行っている気持ちも少し分かる気がします。将来に希望を見出すことができない重苦しい思いの中で突然自分の知らない別の世界が開かれればいいのにという希望を多くの人たちが心のどこかで求めているのだろうと思うのです。彼は望み得ない時に信じた。この御言葉は今の世界に最も必要なメッセージなのかもしれません。そして聖書が語っている異世界というのは空想の世界やファンタジーの世界なのではなくて、神があなたのその傍らに共にいてくださる世界があるというメッセージです。闇からあなたを救い出し、死の恐れから、将来の不安から、今どのように生きたらよいのか、それを神が共にいてくださってあなたを支えるというメッセージです。この知らせほど現代人が求めているメッセージもないのではないかと思わされます。けれども不思議なもので、人はまさにこの小説のような都合のいい展開が目の前に起こると、現実にはこういうことはありはしないのだ、もっと自分で努力して救いを積み上げていかなければならないし、もっと立派なちゃんとした生き方ができるようにならなければ神の救いは得られないのだと、そういうふうに考えた方が現実的なのだと考えてしまうわけです。そしてその一つのシンボルになったのが、当時の人々が大切にしてきた律法の象徴ともいえる割礼です。この割礼というのは、男性の性器の皮の部分を切り落とすということで、それをすることがユダヤ人になる、ユダヤ人の信じる神を信じることを示す印になると考えたのでした。だからこの割礼を終わらせていない人は律法を守ったとは言えないし、神を信じたとも言えない。そんなに簡単に信じるだけで良いというのではなくて、今までユダヤ人たちが大事にしてきたその伝統というものをないがしろにしてはいけないと考えてきたわけです。そのようにして割礼に代表されるような律法を一つ一つ丁寧に行っていくことで、神は人を救い出してくださると考えていました。けれどもパウロは今日のところでこのアブラハムを例にしながら、アブラハムが神から義と認められた時、アブラハムはまだ割礼を受ける前でしたよということを聖書から証明しようとしているわけです。ことの重大さは割礼イコール信仰なのではなくて、信仰があって神と認められる、神に義と認められる、その神の思いが何よりも優先するのだということをパウロはここで論証しようとしているわけです。大事なのは律法を行うことを優先するのではなくて、神の心を受け止めること、すべてはそこから始まるとパウロはここで語っているのです。16節にこうあります。そのようなわけで、すべては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためです。こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たちのすべてのものの父です。 ある説教を読んでいましたら、昔イザヤ・ペンダさんの書いた日本人とユダヤ人という本の中に記されていたエピソードが紹介されていました。今から70年ほどの前のことになります。イスラエル共和国が建設された時のことです。世界中に散っていたユダヤ人たちがイスラエルに集まってくるようになりました。当時イエメンに移住していたユダヤ人たちの群れがあったそうです。そこに風の頼りでパレスチナの地に自分たちの国ができたのだと聞いて、そこにいた4万3000人という人たちは直ちに自分たちが住んでいた家を捨てて歩き始めたのだそうです。それを聞いたイスラエルの政府は飛行機を出してこの国の人々を運んだのだそうです。当時のイスラエルの移住者たちにとって飛行機という存在を知らなかったわけですけれども、その飛行機が突然自分たちの目の前に現れて、思いがけないことであったのにも違いないのに、当然のようにこの人々は飛行機に乗り込んでいったのだそうです。それで迎えに行った人たちの方が驚いて彼らに尋ねました。するとこう答えたそうです。聖書に記されているでしょ、風の翼に乗って約束の地に帰ると、とこのユダヤ人たちは答えたのだそうです。目の前で起こっている出来事、それこそまさに異世界の扉が開かれるような状況であったにもかかわらず、この人たちも彼らは望み得ない時に信じたのであり、ことが恵みによるようになるためということが、まさにこのエピソードを通してこのことがよく記されていると言えます。神は私たちの頭では理解することができないような不思議な救いの御業を行うことがおできになるお方です。しかし大事なのは、それが私たちの前に示されたときにそのことを受け止めることができるのかどうか、そのことが私たちに問われているわけです。信じられないような出来事を信じる、起こりそうもないことが神によってなされるのだということを信じる、それがアブラハムの信仰なのであり、それを信じるということの背景に神の恵みがあるのだということをパウロはここで語っているのです。17節にこう書いてあります。私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。アブラハムという名前の意味がここで語られています。アブラハムというのは多くの国民の父というのがこの名前の意味です。なぜアブラハムのことが父と呼ばれるようになったのか、それは彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じたからだと言うんです。この部分をこの教会共同訳の聖書ではこういうふうに訳されています。すなわち死者を生かし、無から有を呼び出される神を信じたのです、そういうふうに訳しました。実はこれは口語訳聖書の翻訳に戻ったことになります。聖書の中でこの無から有を呼び出すと長く語られてきた信仰が語られている聖書の箇所は実はこの箇所だけです。 この言葉が直接言い表そうとしているのは、死んだ者が命を与えられて生き返るという意味のことをパウロはこの手紙で言おうとしているわけです。つまりアブラハムがやがて生まれる息子イサクを神の前に生贄として捧げて、それでもその命を得ることができると信じた、そのことがこの背景にあるということが考えられます。あるいはこの後出てくる19節で、年老いたサラから約束の子であるイサクが与えられた、そのこともここで語っているというふうに読むことができるはずです。神は不可能なことを可能にすることができるとアブラハムは信じたのです。パウロがここで語っているのは信じたものであるアブラハムの凄さなのではありません。そうではなくて、不可能を可能とされる神、無から有を呼び出すことのできる神に視点を置いています。この神の恵みとしか呼べないものを可能にすることができるのがまさに神の御業なのです。それは人間の努力や頑張りに変えられてしまって良いものではありません。そしてこの不可能を可能に変える神、無から有を呼び出すことのできる神は、アブラハムに働いてくださったように、今私たちにも働いてくださる神なのです。もう一つ注意しなければならないことがあります。それは、無から有を呼び出される神は、私たちが望んでいるものを何でも可能にしてくださる神という意味ではないということです。そのこともまた注意しなければなりません。神が望んでおられることを神はなさるのです。この神が望んでおられることというのは、罪人に過ぎない私たちを、不経験で不信仰としか呼べない私たちであっても救いたいと願っておられるという、まさにこの神の恵みに強調点が置かれているのです。神は戦争の中であろうと、病の感染が広がっている中であろうと、自然災害の恐れのある世界であろうと、たとえ病を抱えていようと、経済的困窮を抱えていようと、もう闇ばかりが支配してそこには何の希望も見出せないのだと思い込んでしまっている私たちを、まさに異世界に、神の支配のもとに呼び出したいと願っておられるお方なのです。この神の恵みが私たちに示されているのです。このお方を信じて、このお方の恵みに身を委ねるときに、神は私たちを許して、受け入れて、私たちを新しい存在に変えてくださる、私たちを義として、正しいものとして神の御前で受け入れてくださるというのです。お祈りをいたします。恵み深い神、あなたは私たちの目の前に、私たちが普段見えていない、まさに異質な世界を、神が支配してくださるという世界をもたらしてくださいました。あなたの恵みの御業を心から感謝いたします。闇が支配するこの世界の真っただ中で、罪と死が覆っているこの世界の真っただ中で、あなたは 命と希望の世界を私たちにもたらしてくださいました。あなたが私たちの目の前に神の国を指し示してくださいました。主よ、どうかこれを信じ受け入れることもできる信仰を私たちに与えてください。アブラハムが信じたように、私たちもこの信仰に倣ってあなたを信じるものとならせてください。そしてあなたが与えてくださる御国の福音の中に私たちを留めてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。